どうも、ココアです。この動画はですね、デザインの見方や考え方が変わる目から鱗デザインセミナーということでですね、今副業や個人でビジネスをしていて、今一つうまくいかず悩まれているあなたに、デザインがあなたの悩みを解決する糸口になるということ。デザインは決して難しいものではなくてですね、誰でも簡単にきちんと身につけられるものということ。しかも短期間で身につけることができて、これからの時代が生きやすくなるということをお伝えさせていただきます。実際私たちはですね、普段からファッションだったり、ヘアスタイルだったり、メイクだったり、インテリアだったり、たくさんのデザインされたものに囲まれていてですね、たとえ無意識でも自分が好きなデザインに惹かれて行動したり生活してるわけなんですけど、なかなかデザインをしてる側の立場になって物を考えたり、見たりする機会はあまりないと思うんですね。また特に今はですね、昔とは違ってテクノロジーの発達に伴い商品やサービスの差がほとんどなくなってしまっていてですね、昔ほど物が売れない時代になっています。つまり私たちはそうした時代に生きているからこそ、あなたは今自分のビジネスがうまくいかずどうすればいいのか悩まれているんじゃないかと思いますし、そうした悩みをですね、解決するためにデザインのことを少しでも知るとですね、単に何かを加工してデザインを作るということだけではなくてですね、物の見方や考え方そのものが大きく変わりますので、マーケティングの見方ややり方が確実に変わってきます。なのでぜひこの機会にですね、ほんの少しでもデザインに興味を持っていただいて、あなたのビジネスにデザインの力をぜひ活かしていただきたいと思います。ということで早速なんですけど、今この動画を見ていただいているあなたは個人事業主や起業家としてすでにビジネスをされていたり、もしくはですね、これから副業や起業に向けて個人ビジネスの準備を始められている方のいずれかじゃないかと思うんですけど、今こんな悩みを持っていたりはしないでしょうか。例えば売上に伸び悩んでいる、もしくは全く売れない。広告のクリック率が悪い。お客さんからの反応が良くない。なぜか自分が求めている人と違う属性のお客さんが集まってきてしまう。そんな状況に陥っていてですね、どうしていいかわからず、とりあえず良さげなインフルエンサーとかの画像をですね、参考にしながら、なんとかデザインを作ってみようとしたりしてもですね、いざ自分でデザインを作ってみるとなんか違うなって、なかなか自分が思うようなデザインができず壁にぶち当たったりはしてませんか。それで結局ですね、自分にはデザインのセンスがないからやっぱり無理って悲しくなって、自分でできないならデザインは外注に頼むしかないのかなと思ったりですね。それでとりあえず思い切って外注にデザインを頼まれる方もおそらくいるんじゃないかと思うんですけど、実際にですね、外注さんにデザインを頼んでみたものの、デザインのやり取りにすごく時間がかかってしまったりとか、自分が思ったものができないとか、綺麗なデザインを作ってもらったはいいけど誰にも響かなかったとか、結局ですね、外注さんにデザインを頼んでみてもですね、何やかんやでいろんな壁にぶつかってしまって悩まれてしまってるかもしれないんですけど、いずれにしてもですね、あなたも今抱えてる問題というのはデザインさえどうにかできれば少しでも解決できるんじゃないかってなんとなく思われてたりはしないでしょうか。ということでですね、実際にデザインのサンプルをちょっとだけお見せしようと思うんですけど、例えばこちらのデザイン A と B、 内容は全く同じです。あなたならどちらの画像をクリックしますか。続いてこちらのデザイン A と B、 パソコンに入力するだけという仕事の案内です。あなたならどちらの画像をクリックしますか。こちらの画像も内容は全く同じです。さらに3つ目ですけど、こちらのデザインもですね、 A と B は全く同じ内容です。さてあなたならどちらの画像をクリックしますか。もしかするとですね、あなたはすべて右側にある B の画像の方を選びませんでしたか。 もちろんだからといってみんながみんな 100% B の方を選ぶとかいうことではなくてですね、比較的 B の画像を選ぶ人は多いんじゃないかと思うんですね。ただそんなことを言うと、いやいやそうは言っても A の方をわざとダサいデザインや怪しいデザインにして全て B を選ぶようにしてますよねって思いませんか？そうなんです、実はその通りなんですね。僕はあなたがとても無意識でも全て B を選ぶようにあえてデザインをそうしたんですね。なぜならデザインというのは綺麗なデザインを作るとか装飾するものではなくてですね、商品を手に取ってもらったり来店してもらったり自分に興味を持ってもらったり自分がつながりたい人に行動してもらうためにするものだからです。つまり言い換えるならデザインは目的を達成するためにするものです。なので今の例で言うとですね、あなたが全て B の画像を選ぶということが僕の目的だったんですね。僕はそうした明確な目的を持って全て B の画像をあなたに選んでもらえるようにデザインを調整しました。ですので少し話がややこしくなるんですけど、 A と B それぞれの画像デザインも確かにデザインなんですけど、 A と B をあなたに選んでもらうためのスライドそのものもデザインの一部だということです。要はスライド全体をあなたが B を選ぶようにデザインしたということです。だからデザインというのはですね、ただ綺麗に仕上げるとかおしゃれにするとかデザインそのものをゴールにしてはいけないんですね。また実際に綺麗、ダサい、怪しいデザインをそれぞれ混ぜては見たんですけど、今ですねあなたが選んだようにデザインの力でクリック率って大きく変わってくるんですね。ただそうなるとですね、やっぱり反応が取れる綺麗なデザインができないとダメなんじゃないかって思いませんでしたか？そして自分にデザインの力がない以上は結局外注にデザインを頼むしかないって考えるかもしれないんですけど、でもそれだと結局はですね、自分に合ったものを作ってくれる人を探すのにもすごく時間がかかりますし、仮にですね 100% 満足のいくものを作ってくれる人と出会えたとしてもですね、人と人とのことなので毎回自分が満足のいくものを作ってもらえるとは限りませんし、いずれにしてもですね、そうなるとずっと外注さんを頼り続けるしかなくなりますよね。そう考えるとですね、自分で作る方がいいってなるかもしれませんけど、自分で作ればいいんじゃないとかって言うとですね、自分にはセンスがないからとか、そもそも初めからそんなことができていたら今まで苦労してへんとか、あなたはですね少しイラッとするかもしれないんですけど、実のところデザインというのは自分のセンスとは一切関係がないんですね。実際僕もですね、これまでプロとして23年デザインをしてるんですけど、両親からはですねずっとセンスがないと言われて育ってきましたし、今でも別に自分にセンスがあると思ってデザインをしているわけではないんですね。ただ僕は純粋にデザインや広告が好きで、デザインをどうしたらいいかわからない人やできない人のためというよりはですね、クライアントさんの売り上げを伸ばしたり、その先のお客さんにどうしたら喜んでもらえるのか、そのためにはどんなメッセージやイメージを伝えればいいのか、そのためのデザインをクライアントさんと一緒にデザインのルールに基づいて形にしてるだけなんですね。なのでデザインというのはある程度基本的なルールさえ分かってしまえば、僕のようにたとえ両親からセンスがないと言われるような人間でもきちんとデザインができるようになるんですね。ということで遅ればせながら僕は何者なのか簡単にプロフィールをご紹介させていただくとですね、僕はこれまで広告業界でデザイナーとして20年デザインの制作プロダクションで経験や実績を積み重ねて独立、今はですね個人ビジネスでうまくいかず特にデザイン面で悩んでいる人に対してきちんとマーケティングに活かせるデザインの考え方や方法を個別に教える活動をしています。また小さなコミュニティも運営していてですね、そうしてつながった人たちとデザイン面だけではなく 様々な情報を交換しながら、これからの未来を考えたり、ビジネスに関する知恵を出し合ったりしています。ただそうは言ってもですね、デザインがセンスとは関係ないって言われても、絶対に信じないという人も、もしかするといらっしゃるかもしれませんので、なぜ僕がそう言い切れるのか、ちょっとだけ例を挙げてお話しさせていただきますね。例えば、さっきのこれ。この画像にはですね、楽して稼げますとか、特に怪しいことは何も書かれていませんよね。それにもかかわらず、あなたはなんとなくこの画像を見て、本能的に怪しいと感じたんじゃないかと思うんですね。実際それが正常な反応なんですけど、あなたがそう感じたのには、きちんとした理由があるんですね。なぜなら僕がですね、意図的にあなたの脳が恐怖を感じる配色にしたからです。つまり、どういうことかというとですね、そもそも黒という色のイメージは、脳が自然と絶望だったり、恐怖だったりを感じる色で、赤はですね、危険、緊張、怒りなどを感じる色。黄色もですね、注意や不安など、そうした人がですね、不安や恐怖を感じる色の組み合わせを使うことで、本能的に身の危険を感じさせているんですね。だからこうした配色のデザインを見ると、本能的に恐怖を感じて、怪しいと思ってしまうわけです。なので、変な話、こうした知識を持っていればですね、誰でも簡単に、しかも意図的に怪しいデザインが作れるんですね。そしてまた、その応用例としてはですね、価格表記がすごくわかりやすいと思うんですけど、例えば、1980円という価格表記をですね、このように赤文字、内文字の処理をすると、安くてお得感があるように見せることができるんですね。特に赤はですね、人の神経を興奮させる色でもあるので、赤文字で書かれた値下げ価格を見るとですね、人はより興奮して反応しやすくなるんですね。さらにここから注意色である黄色を加えるとですね、より煽り感が強くなりますし、黄色は最も目立ち、目を引く色なので、注意を引きやすくなるんですね。だから道路標識も注意を表す標識は黄色ですよね。あれは黄色が昼夜関係なく最も目立つ色だからです。なのでバーゲンの時にはですね、値下げに釣られてしまい、欲しくもない商品をついつい買ってしまったりするわけです。あれはですね、値下げ価格に加えて赤や黄色の注意色や警告色によって今買っておかないと損してしまうかのように、色によってですね、遠回しに煽られてるからそういう行動をしてしまうんですね。ですから、きちんと冷静に買い物をしたいのなら、セール期間中の買い物はお勧めしませんし、僕はですね、基本的にバーゲンで買うということはほとんどしません。なぜなら、セールで買った服とかって、結局はすぐに着なくなったりするからです。また、同じ価格表記でも、明朝体にすることで、少し高級な印象に変わります。ただこれもですね、文字を赤色にすることで値下げ感やお得感が強くなりますので、色を変えるだけでもなんとなくいいものは安くなってるという印象になるんですね。実際これら5つの価格表記を見比べてみるとですね、同じ価格なのに色や書体によって感じ方が微妙に違うというのは、あなたにもなんとなく感じていただけるんじゃないでしょうか。つまりですね、世の中のものはこうして全てが脳科学やデザインの理論や法則に基づき、人の心理や行動に刺さるように設計されていてですね、こうしたルールさえきちんと分かっていれば、ある程度は誰でもデザインがコントロールできますので、自分のセンスとデザインは一切関係がないんですね。ちなみにもう一つだけ、こちらはですね、ルイ・ヴィトンの公式サイトから拝借してきた画像なんですけど、仮に公式サイトの価格表記が赤色で、縁文字の処理をした煽り感のある安っぽい感じになっていたらですね、おそらく価格表記が桁一つ間違っているのか、もしくはバッドモンを取り扱う偽サイトなのか、疑いたくなると思うんですね。そもそも公式サイトの価格表記がどうして読みにくいぐらい小さいのかというとですね、高級感や上品さを演出するには、ある程度スペースにゆとりを持たせるというのが基本でですね、 そうすることによってゆったりとした落ち着きのある優雅な印象になり、文字もですね、小声でおとなしく話すような感じで控えめに小さく入れることで上品な印象になるからです。また右側のサンプルはですね、左の画像に比べて価格表記の文字とカバンの写真を両方とも大きくしたんですけど、画像や文字をですね、いっぱいいっぱい大きくすることで価格や商品に威圧感が出て、かなり売り込み感が強くなるんですね。ですがハイブランド商品というのはですね、そもそも誰でも簡単に買える代物ではありませんし、勢いよく叩き売りするような商品ではありませんよね。だからどのハイブランドを見ても価格表記や写真のトリミングが控えめなんです。さらにですね、価格を黄色の縁文字に赤文字、カバンの写真を大きくしてダメ押しで爆弾マークやシールっぽい素材まで加えてしまうとですね、さすがにモードを見たって同じ価格の商品とは思えないんじゃないでしょうか。なのでこうなったらもう完全にルイ・ヴィトンではなくルイ・バトンですよね。ある意味これがデザインマジックなんですね。つまりデザインというのはこうして自分が伝えるべき相手にどう見せるのか、どう見られたいのか、きちんとした理由があってみんな作られているんですね。こうやって考えるとデザインって面白くないですか？ただ実際にですね、そうしたルールも関係なく感覚だけでデザインができている風の人って世の中にはたくさんいますし、なんとなくあなたもですね、良さそうっていう感じで外注の人を選んでたりとか、自分でイラストとか写真とか素材を選ぶときにもなんとなく良さそうとか雰囲気で選んでることがおそらくあったかと思うんですけど、デザインには全て理由があるので、あなたが響いてほしいターゲットに響かせるにはどうしたらいいのかというのはですね、ある程度デザインのルールや法則さえ知っていればそれに合わせて変えるだけなので、センスとかではないんですね。さっきのルイ・ヴィトンのサンプルにしてもですね、あれは僕のセンスではなくてですね、どう見せたら安っぽく見えるのか知っているからできるわけです。つまりあなたがプロと同じようにデザインができないのはただそうした知識を知らないだけなんですね。なので僕は親からずっとセンスないって言われて育ってきたんですけど、それでも人から綺麗、見やすい、分かりやすいと言ってもらえるデザインを作ることができてますし、きちんとプロのデザイナーとして23年続けることができています。なのであなたもきちんとデザインを悩むことなく普通に作れるようになりますし、デザインは決して難しいものとかセンスがないとできないものとか考える必要はないんですね。今回はセンスがなくてもデザインができる理由をお伝えしながらサンプルもお見せしたので、少しはそう感じていただけたんじゃないかと思います。ということでデイ1のまとめなんですけど、デザインは見た目を装飾するためにするものではない、デザインは目的を達成するために行うものである。実際に多くの人がですね、最も大事な部分を誤解してしまっていて、単に綺麗なデザインを作ることがゴールになってしまっている人がすごく多いんですね。さらにデザインは自分のセンスとは全く関係ありませんし、決して難しいものでもないということ。次回はですね、多くの人がなぜプロのような綺麗なデザインだったりターゲットに伝わるデザインがうまくできないのか、 Day2 としてデザインの印象を左右する重要なポイントとですね、デザイナーが普段どういうところを見てデザインを分析しているのか、デザインの見方が変わる講座をですね、お届けしようと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。またデザインに関してですね、今悩まれていることがあれば、どんなことで悩まれているのか、些細なことでも構いませんので気軽にメールで送ってください。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。